は高橋さんの国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。市川高橋さんの国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川高橋です。涼子ちゃん、このね、ポッドキャストの収録って今、はい、IPA の、まあ、本社事務所でやってますよね。もともとはシェアオフィス、
はい、
借りているシェアオフィスの方でスタートしたんだよね。
そうですね、前は、
うん、
はい、
そうだよね。ディレクターさんもそっちの方で最初はね働いてたけど、今はね変わるんだね。
そうですね。
で、僕もというか、うちの会社もね、最初はそっちと契約もしていたんだけど、もちろん今も契約はしてるんだけど、契約の形態を変えて随分そのシンプルにしたので、やっぱ行く回数が減ったわけですよ。で、こっちのその事務所ってなかなか接客するのどうかなと思ったんだけど、まあ人間って慣れれば平気でとか、ここにお客さん普通に呼んでやっても全然良くなってきたし、でもしかしたらもう年末になってくるので、もう今ね大掃除をして、この事務所も断捨離をしていくとですね、この事務所の中をもっと普通に、今ねこう机を6人分とか入れてるけど、別に埋まることもないから、思い切ってレイアウト変えてさ、なんかスタジオ化してしまうというかさ。
いいですね、
うん、お客さんがうまく来て使えるようにするっていうのもあるかもね。
そうです
ね、その方が仕事しやすいかもしれないね。だからちょっとね考えてもいいかもね。
ちょっと楽しそうですね、
うん、だからやっぱりね、面白い、なんだろうな、既成概念を崩す、まあ、今日のテーマになるのかな、既成概念を崩すというか、いいきっかけにいろんなことがなるのかなっていう感じをちょっと思うね。
そうですね。
じゃあ今日のちょっと、はい、テーマいきましょうか。
はい、本日はコロナの時代のピンチをどう考えてチャンスにするか、市川さんにお話をしていただきたいと思います。
涼子ちゃんはなんかコロナでピンチってなんかある？チャンス？
チャンスの方が多かったかもしれないですね。
え、例えば？
やっぱり IPA でお仕事をしていて、テレワークに変わって、うんうん、で自分のやることが増えたので、
う
ん、
そうだよ、
すごい楽しいですし、
そうだよ、ね、
やりがいもあるので。
そうだよね。でね、実はね、そう、この話してしまうと長くなっちゃうんだけど、涼子ちゃんってさ、コツコツと一つの仕事を集中力を持ってやるということの能力はもう僕の比じゃないよね。あのね、だってまあ言っちゃあれだけどさ、まあ、その一つの、まあ、作業とかいろんなものがこう来るじゃない、
はい、
でパソコンの画面に向かってるのが多いわけでしょ。なかなかこう長持ちしないじゃん、人間。でも涼子ちゃん好きでしょ、そもそも。
あ、大好きですね。
大好きなんでね、
はい、
でこれ実は分かってたわけよ。涼子ちゃんと仕事を一緒にしようって、もちろんもともとはその前 の, そのシェアオフィスにいたところの受付をやってたわけじゃない、
はい、
だ受付業っていうことで言うと、パソコンに向かってやることが仕事じゃないから、じゃあどっちが得意かというと、対人接客業務よりもそういうパソコンに向かって編集したりっていうのが好きでしょ。
大好きですね。
そうだよね、
はい、
でそれも分かってて、で会社に当然そのテレワークっていうのがない時代には会社に来てもらいながら、まあでも結局作業的なものを言うとパソコンにこう向かってやってたわけじゃない。で、まあ、ある人からやっぱり言い当てられるわけですよ。この人はですね、自宅でやった方がいろんな意味でいいとアドバイスされて、
はい、
これそうしなきゃいけないなと思ってたんだけど、やっぱねコロナがなかったらね、今でももしかしたら完全テレワークはしてないかもしれないね。
そうですよね、
うん、でもね、うちの会社はそのなんだろう、鈴木さんはねもともとテレワークじゃない、
はい、
別にずっと来ないわけじゃないけど、もう家にいながら仕事ができちゃうし、それこそ道歩いてでもできちゃうじゃない。
公園とかでもやってますもんね。
そう、公園とかでも別に公演ができるというかさ、ね、セミナーの公演だってやろうと思えばできるというか、やっぱ才能のある人からするとどこでもっていうのは、僕は彼を見てすごくそう思ってたわけですよ。だから彼にはもともと机も用意してなかったけど、今はまあ机はあるけど、でもさっきの話じゃないけど、机なんか別に会社本当に、僕も今だって自分の席に座ってないもんね。
そうですね、
会社来てもね、
はい、
と思えば、あ、ちょっとね、いろんなことを変えるチャンスだよねと。だからコロナってもちろんピンチな人もいっぱいいるし、うちの会社全体的に考えたら本当に去年までのビジネス、まあモデルってちょっと大げさだけど、収益の上げ方っていうことで言うと、お客さんと営業しに行って、まあ営業って縁いただいた時に実際リアルなセミナーやって仲良くなって、 一緒に行きましょう海外って言って行くとほぼやっぱ買っていただいた。でこのパターンができなくなったっていうことでガーンとなったんだけど、まあそれを乗り越えてというか、もちろん数字的なところで言うとまだまだ足りないんだけど、やっぱりそういうピンチがチャンスというかですね、なかなかできなかったなということができる。要は涼子ちゃんにもっと生産性を、普通さやっぱり手元に一緒にいるものを目つぶっていいよっていうのはなかなか人間言いにくいんだけど、まだまだそんな会社もあるんだけどね、
はい、
僕はそれはもう身をもって分かったから、そんなことに価値がない。まあ逆にでも容量さえうまく良ければ自分の時間も作れるんだよね多分。涼子ちゃんは真面目にずっと画面に向かってやってるような気はする。でも別に僕は、ね、まあ、もちろん涼子ちゃんの場合はそういう作業的な時間量もかかるからそこが大事なんだけど、そうじゃない営業マンとかが例えばね、その時間いなかったりしたって別に構わないけど、いわゆる実績を上げてくれればいいわけ。成果を上げるためには何をすればいいかって話だし、もともとうちはあとね、うちのスタッフは日本にいなかったりする人もいるじゃないですか、と思えば見えないわけだから、普段からね一緒に会社来てるわけじゃないからって思えばできたんだけど、それを自然とやっぱりできるようにしてくれたっていう時代のコロナっていうのは、まあコロナというよりもそういうなんか時代の変化っていうものにうまく対応できるっていうのはものすごく大事だよね。でうちもさ宅建免許も持ってるけど旅行業免許も取ったじゃない、
はい、
これは別に今全然使ってないわけですよ。そのツアーをやるっていうのも実際できないし、でもともとでも別にツアーをやることで収益を上げるというよりもやってるということ自体免許持ってないであると いかがなもんかみたいな話も言われても嫌だなと思ったんで、ちゃんと免許を取ってやってるっていうことなんで、そういう意味じゃ深刻な旅行業界の人とはちょっと違うので、でもこれをメインにしてたらうちも本当に困ったなって話になったのかもしれないし、でもそんなようなことを踏まえてやっていると、まあ、少なくとも、まあ、ピンチっていうのは、まあ、りょうこちゃんもわかるかもしれないけど、もうしょうがないと割り切れるよね。
そうですね、
うん、割り切れると人間もそっちに行こうというふうになるし、そこで何か次の方向性を持ってっていうふうに考えなきゃいけないんだけど、どうかな人間、りょうこちゃんの周りなんかもそうチャンスに切り替えてる人もいれば、まだまだそうじゃない人もいたりするのかな。
そうですね、接客業の方とかはやっぱり、
まあね、
アパレルとか大変ですよ ね、
うん、でもほら潰れてる会社とかしんどいところはあるし、もちろんその飲食とかね直接的なところで旅行業界とか、例えば鉄道会社って僕はやばいと思うわけ。だって電車空いてるもん。これこのまま行ったら本業食えなくなりますよ多分。だからどうするかってことをものすごく考えてると思う。だけどでメーカーさんもそうよ。メーカーさんもこういうものを作ってます。僕メーカーさんの社長さんで親しい人いるけど、一つの設備投資していろんなものを作っていくことですごく利益がいっぱい取れるわけよ。メーカーってね、人から買ったものじゃないから。だけどそれが売れなくなってしまうっていうことになった時にどのように次の手を打っていくかで、 そこの方は特にね不動産業もやって、不動産業って不動産オーナーでもあったりするので、そこをうまく強化していきたいっていう話を言ってくれたりもしてるんだけど、だからまあうちがお手伝いするケースが増えるのかなって気がするんだけど、だからまあよくある多角化経営ってわけじゃないんだけど、ちゃんと一個一個の物事をちゃんとやってって、で次がピンチになった時にそれをチャンスと考えるかっていう、まあどう考えてチャンスにするかっていうと、もう僕の場合はもうこのピンチはピンチだけど、前も何回も言ってるかな、その1個がもう成功したからといって絶対そのままゴールに行けるなんていうことはないよね。だいたい最近寿命が短いじゃないですか、いろんなものの。例えばブームになる、ブームの山が大きければ大きいほどすぐ去るよね。だから山がそんなにない方が長続きするじゃない。だからそこら辺のバランスをどうやってやるかってとこなんだけど、でもその山が小さいうちにピンチが来ると、ん？山も迎えてないのにピンチかみたいな話になっちゃうじゃない。だから一個一個をこうチャンスに切り替えていくことはもう僕から思えばもうマストですね。絶対にそうしないとダメというか、そんなそのピンチをピンチと言っている人が羨ましいというかさ、うん、だってそんな当たり前よね。もうだってそれこそ、まあ、必死さ感を出すわけじゃないんだけど、そんなのもう当たり前だと思わない？
そうですね、
うん、だからそこでもうすぐ差がつくわけですよ。その まあ、テレワーク批判してもしょうがないんだけど、テレワークを辞めちゃった会社もありますいっぱい。だけどそれを批判してもしょうがない。それは各々の会社の考え方もあるけど、やっぱりうちなんかからすれば、やっぱり目指すところ、そもそも外国とつながっていようと、そういう時に適切な情報を流しましょうって言ったら、全員社員であるわけにもいかないわけだし、全員会えるわけもないわけよ。そしたらどうやってその人たちをコミュニケーションを取りますかとか、どのような形でつながっていきますか、どんな形で現状を伝えられますか、まあ、どんどん映像で配信していくとか、いろんな情報提供していくっていうところにつながっていくじゃないですか。だからそんなのはもうある意味当たり前の感じでやっていかないとね、やっぱり当然できないし、どうなんだろう、まあ、できなさそうな人は言い訳するよね、まあ、人のせいにする、周りのせいにするとかね。だからそんなことを思うとですね、そういうふうにしてるうちに新しい時代の中にマッチングしていくんだろうなと。ただそれが残念なことに10年いったからもうあとはまた安泰だなんてこともなくて、で会社もその社名は変わらないにしてもどんどん内容を変えていくっていうことが必要になる。でそれでそれに伴って、ね、社名も変えていくとかってこともあるかもしれないし、どんどんどんどん一つの経験値を増やしていくっていうことになると思うんで、うちの会社なんかも今は日本のお客さんに海外の不動産を紹介してるけど、その逆もしかりで、言ってみればもっと海外のお客さんに海外の不動産を売ってもいいわけよっていうチャンスが多分来てる。だけど一足飛びにはいけないので、いかにそこに行くための道筋を今から何年かかけてこうね、つないでいくかっていうことになって、そこまでできたら、まあ、他の会社はなかなか出遅れてるよねって話にやっぱりなるので、そういうふうなものを目指して僕なんかはやってますよってことなんで、まあ、皆さんもねこれ聞いてる方なんかも、もう僕の周りでもそのコロナでマイナスの話をする人はほとんどいませんけど、まだまだ、ね、やっぱり苦しんでる人もいると思う。だけどもうそこは思い切って方向転換するのは方向転換する、次に向かってちょっとマイナーチェンジするのはマイナーチェンジする、少なくとももう僕からするとマイナーチェンジなんかな、もう何がなくてもやっていかなきゃいけないわけですよ。だからそこは当たり前として、次にどうやって大きなシフトチェンジを自らできるようにしとけばいいわけ。そうすると来た時にやればいいから、来る直前にやればいいでもいいんだけど、っていうような風に思って、やっていくとすごくいいのかなという感じしますね。だから今のブームに乗っかるのが一番怖いね。今のブームも前も言ったけど、今のブームよりももっと先を見て、でその先を見た中でブームにちょうど合わせられるぐらいの、まあ振り返って見れるぐらいの余裕があった方がいいような気はするので、ぜひねそんな感じでちょっとやってってもらいたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。